こんばんは。
渋
どうしたいきなり、こんばんはって。
いや、どんな風に聞こえてんのかなと。今、ちょっと喉がね、まだ治ってないので。
ちょっとね、渋い大人みたいだね。
こんばんは。
そうですか。なんか、今のうちに喋れるね、声は出しておこうかなと。
なんか、声が聞こえなくなる、喋れなくなる人みたいになってます
か。はい。久しぶりに、オープニングというか、このスタイルの始まり方は久しぶりですけど。
そうですね。いきなり始まる。
喋りから始まるのは久々ですね。
この前話し飛びれたことがあってね。この前、はい、第何回だったかな、スペシャルやってた時に、僕がドバイでイラン人に話しかけられたと。
はいはいはい。
話をしてる回があ
って。
はい
はい、
はい。まあ、その時に、うままさんがね、パスポートの話はしないんですか？
そうそう。我々にはね、ちょっとその準備期間中に、
はいはいはい。
ちょっと話してくれた話が、
うん、ありましたね。
ありましたが、収録ではまだ、その話してなかったですよね。
はい。
まあ3月の最初の方にドバイに行ったというのは何回も言ってるんですけど、
はい。
まあいろいろハプニングみたいなのがあって、そのうちの一つなんですが、
はい。
まあドバイに行って帰ってきた時の話です。まあ香港を経由してドバイに行ったので、まあ帰りも香港経由で日本に帰るっていう感じだったんですが、まあ疲れてね、ドバイから帰ってきて、やっと香港に着いたわけですね。
はい、はい。
で、まあ香港に着くとね、ちょっとホッとするんですよ。なんでかっていうと、
はい。
ドバイの空港ってアラビア文字ばっかなんですよね。
ああ。
それが香港に来ると漢字に変わるんですよ。
なるほど、なるほど。
すげえホッとするんです。
ああ、出口、入り口。
そうそうそうそう。
あるし。
なるほどね。
で、まあホッとして、じゃあ、飛行機乗り継ごうかと。
うん。
思って、うん、まあ手荷物検査、声のとこに行くわけですね。
はいはい。
で、まあ金属探知機のところを通るときに、まあいろいろ自分の、まあベルトとか、最近ベルトでも反応したんでベルト外したりして、小さい小物を出す
みたいな。金属前のものは全てね。
う
ん、
そうですね。ありますね。
で、自分のパスポートと、あと航空券の部分だけも手に持って、はい、で、金属探知機を通過するわけですよ。
はい。
で、すげえその時ね、いつもドキドキするんですね、僕。
自分がターミネーターなんじゃないかみたいな。ちょっとあるんですか、それ。
そこ？そこの心配？俺もしかしてターミネーターのじゃないかな、みたいな。
骨格が金属かもしんないみたいな。
そういう、それはホネストさんね、心配して
る。まあ、ホネストさんね。
それはどちらかというと私の心配の方が大きいですけど。
本当にこれは骨なんだろうか、みたいな心配。
大丈夫か、これは金属じゃないかな、みたいな。
で、まあまあまあ、普通に通過しようと思ったら、
はい、
ピーってなるわけですよ。
なっちゃった。
あらら。なっちゃったと。
また結構多分大きめになるんじゃないですか、そういうのって。
なるんですよね。
ピコーンみたいなことですよね。
で、俺、行きなっちゃったんですよ。行きね。
ああ。
だから帰りはもうならずに行こうと。
うん。
思ってって、最後の最後、香港の時になっちゃったんですよ。ピーって。
なるほど。
もうその場にいる人が、ストップとか言い出してですね。あ、なんかよくわからん、なんか金属の、あれよ、なんかあるじゃん。
丸いやつね。
うん、丸いやつを。
ポーンってくるわけね。
うん。ね。で、その時にさっき僕、パスポートと航空券を持って入ったって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
で、ピーってなった途端に、その時自分全然気づかなかったんですけど、こう、両手をこう、なんていうの？上げてね。
うん。
はい。
ポロッと落として。
身の潔白を。
はい。身の潔白を証明しようとして。で、ポロッて、多分その時にパスポート落としちゃったんですよ。って話しちゃった。
はいはい。
信じられないですけど、話しちゃって。で、よっぽどびっくりしたんでしょうね。自分絶対鳴らさないと思ってたんで。
みたいな感じですよね。
おっ、そうそう。
はっていうね。はいはいはい。
で、まあ、とりあえず何もなかったんで、そのまま手荷物受け取って、で、さあさあさあ、財布はここにとかって、いつものポケットの場所しまったりとかしてた時に、あれ？パスポートがないと。俺さっき手荷物の時に、パスポート持ってゲート通ったよな、と思って、あれないないないないってやってたら、まあ、その時に、まあ、落としたってことに気づいちゃった。
あら。
ね。
遅いですね、気づくの。
すごい、ね、
よっぽど P の時のショックが大きい。
大きかったみたい
です。
びっくりしたんだろうね。やべえみたいな。
そんなに疑われるのが怖いみたいな。 なんか、あれ。
いや、別に。悪いこと何もしてないんだけどね。
実はスパイだったみたいなね。スケールのでかい話になりつつ。もう
完全に映画の世界ですよね、それ
。映画の世界。
もはやね。
そんな経験ありますかね？ないでしょ、多分。
僕、
ないけど、わかりますよ、心理的に。
うん。
なんかさ、なんて言うんですか。自分特別的な感じ、う
ん、うん。なんかテンパる感じだよね。
自分の時はなんか、自分の時だけなんか変なことが起きるんじゃないかっていう、ちょっとした不安みたいなのは、きっと誰でも。
それはね、持ってるよね。
ただ、いかにそれを済ました顔でクールに過ごすかっていうのが、まあ、課題なんであって。
そうですね。
多くの人はそのスキルをつけてね、そういったピーってなった時にも、おっと、みたいな感じでこう、すいませんみたいな感じで、こう、サクッとね、行くっていうスキルを何度かこう、つけたいと思ってるんですよ、みんな。
でも結果ね、本当になった時っていうのは。
空港の経験は少ないから。
まあね、みんながちょっと、やべえんじゃねえかなって。
そう。まあ相手もね、外国人とかなってくると。
そうそうそう。空港ってね、本当になんか、厳重な警備っていうイメージがすごい強いところですから。うん、はい、ここで鳴ったら、ね、鳴った瞬間になんか、どっか連れてかれんじゃねえかとか。
空港にやっては、ヘイ、ハンズアップとか言ってなんか、バーンみたいな感じ
で。撃たれた、撃たれたみ
たいな。まあ、その後のことはですね、エンディングに話しましょう。そしたら、長くなっちゃったんで。は
い、とりあえずじゃあ、
とりあえず、始めて。
あったと。
うん。捕まったところまで。捕まってないわ。なくしたの。いうところまで。
捕まったところまで。
捕まってないです。
捕まったんですか？
映画じゃんもう。
交互期待になってますけど、まあ、そんなところで。はい。
はい。内容の方も交互期待でスタートしましょう。
始めましょうか。駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのはパスポート落としたグリーンティーと
うままと
ホネストでお送りいたします。
はい。まあ、オープニングの話は、そこそこにしておいてですね。
気になりますね。
はい、気になりますね。引っ張りますね。
引きずりながらコーナーに進んで。
はい。
はい。まあ、早速、今日はコーナーに。こっちもすごい僕楽しみですが。
お。
かけられタイムズさん。かけられタイムズさん
かけられタイムズさん。人になってますけれども。
はい、擬人法ですか？ここへ。
動揺してますね、なんか。
はい、私、うままが今回担当なんですけど。
はい、はい、はい。
まあね、まあ、僕をはじめ、
うん、
我々、ちょっとまあ、タバコの方は吸わないタイプ、
ね、
吸わないタイプのね。タイプで言うと吸わないタイプ。う
ん、
はい、
うん。そうですね。
という方なんですけども、まあね、まあ、都道府県別に条例ってのがあるじゃないですか。
うん、
で、その県別にいろんな条例があるんですけど、中でも神奈川県というのはとりわけタバコに対してきつい条例を敷きまして、
うん
うん、あ、そうだった。
まあ、飲食店でも、タバコを、まあ、なんていうんですか、ダメとは言わないんですけども、きっちり分煙を、はい、分煙か禁煙かを選択して、
うん、
で、まあ、タバコ吸えるんであれば、入り口にそうやって表示しましょうねっていうようなことは義務付けられてると。うん、
はいはいはい。
なので、まあ、居酒屋とかでも、吸えなくなってる居酒屋があるっていうね。
うんうん。
ちょっとあれ、ちょっと珍しいなっていうふうに思うわけですよ。まあ、我々、うん、まあ、社会人とかに対しては、社会人で飲み会って言ったらね、基本的にタバコ吸う人が結構多いので、
うんうん、
居酒屋でタバコをダメっていうのはちょっときついんじゃないかっていうふうな、うん、まあ感じだったんですけど、まあそれは去年の話で、はい、実際その条例が進んだ後どんな感じになってるんだろうかっていうところをちょっとね、取り上げてみたいなっていう、まあそんな感じですね。
なるほどですね。
はい。
はい。タバコ撲滅ですね。
撲滅したいなと。もう小さい頃からずっと思ってましたね。
なるほどね。
はい。
ということで、お話楽しみにしていきたいと思いますが、
はい。
はい。次に井戸端カオスの方はホネスさんですが、
はい。私はですね、久々にやってまいりました。まあね、何度かアニメに対して私は井戸端カオスで取り上げていますけれども、そのアニメ特集の一環として、今回はですね、今まで、すっかり私が大好きだということを忘れてですね、取り上げていなかった、
うん、
名探偵コナンについて。
そう。
はい。
出た。
で、コナン君と、あとはコナン君、まあ、 ドラえもんでもね、秘密道具っていうのを取り上げてますけれど、コナン君もね、それに負けず劣らずの道具っていうのをですね、いろいろ持っているので、そこについてちょっとね、今日はこんな道具もあったのかっていうところ、私は知ってますけれども、皆さん、あまり知らない方もいらっしゃると思いますので、そこを取り上げていこうかなというふうに思っております。
なるほど、名探偵ユナソさん、ユナソ君のね。
ユナソって言われてもわかんない。コナンは、そうかな、みたいな感じになっちゃうけどね。はい。
はい、コナンちょっと古くないですか？
古くないです
か？大丈夫ですか？
今だって今、まさに。
今まだやってるんですか？
やってます。はい、まだやってる。
やってます。
映画はやってるよね。
やってます。あ、アニメもやってます。
うん、あ、そうなんだ。
アニメもやってます。まだ、そうだ、あの、巻も続いてますからね。
なるほどね。ネクストコナンズヒンツみたいなのもまだあるん
です。ウビーってやつね。あれは多分ないと思う。
ないんだ。
わかんないです。あの、見てないのでちょっとわかんないです。
わ、は
い、
かりました。
はい。
まあ、とりあえず、我々の多分、あの、記憶のコナンと今のコナン、多分ちょっと違うかもしれないですけど、
はい、
うん。できるだけ食いついていきたいと思います。
はい。
はい。
はい。では早速、かけられタイムズに参りましょう。
はい。
かけられタイムズ。
タバコ撲滅運動第一章巻
というところでね、
なんか終わった感じするんだけど、巻
っていう。あ、今のはあれですか？あのエコーがかかってる感じなんですか？
あ、かける
の？エコーはいや入れなくていいと思います。
入れ
なくていい。あの本当に地声の方を聞いていただいて、うん、
あ
その僕は何ですか、あの勝ち誇った感じをね、はい、体験していただいて。あの、決定してるんだというね、長きにわたる戦争の、まあ、まず第一章が、ようやく、まあ、終わったのかなっていうね、
はい。はい、
これなんですけども、ですね、
はい、
これ
は、
あの、毎日新聞さんのね、記事で、はい、あの、神奈川県がですね、まずその、全面禁煙の方を条例化しまして、
うん、
でもそれはもう去年から始まってるんですけど、
うん、
そろそろその反響というのがあるじゃないですか。その後、うん、ね、成功したのか、それとも住民たちがすごいクレームの嵐なのかっていうようなところ、うん、気になるところじゃないですか。
うん、気になります。
で、まあその、まあ本当にこれが正しいかどうかわからないんですが、一つの記事として、
はい、
意外に好評ですよと。
はいはい。
まあ例えば飲食店の禁煙と、まあ路上とかは当然ダメですよと。で、厳しい罰則がありますよって、そういったのをした上でね、
うん、はい、
住民たちから、まあ、どんな声が来るのかって言ったら、あとはね、あの、声だけじゃなくて、実際その飲食店からすれば、売上とか、その数字に影響するじゃないですか。
はい、はい。
そうですね。
まあ。そういったところはどうなんだろうっていうところをですね、ちょっとその記事を、まあ、ちょっと読んでみたんですけれども、
はい。
どうやら、あの、禁煙ですってバーンってやったところって、売上が落ちるの覚悟じゃないですか。
そうですね。
まあ、それだって、はい、ね、その、吸いたい人もいるのに、で、吸いたくてその飲食店に入る人も多かったのかもしれないんですけども、うん、そういった人たちが減るんじゃないかと。
うん、
ただ数字の方はあまり変わっておりませんと。
なるほど。
なるほどなと。
うん、
じゃあ逆に、
はい、
タバコ、その神奈川県の中でね、その、タバコ OK です。どうぞみたいな風に入り口に入れたお店っていうのは、じゃあ売り上げが伸びるのかと。
うん、
はい、まあそれは確かにね、喫煙したいなと思ってる人で、なかなかその飲食店が入れないような人たちが、まあ入れたと。
うん。
言うってことは、じゃあね、売り上げは上がるんじゃないかと思うんですけれども、うん、こちらの方も客が増えてるわけじゃないですよと。
ああ。
いうわけですよ。
なるほどね。
まあただこのまま4月からの話なので、まだ1ヶ月しか、1ヶ月ちょっとしか経ってないので、
はい、
まだちょっと何とも言えない部分はあるんですが、
うん。
どうですか？
まあ、でもさ、あれじゃん、
はい、
あの、タバコを OK にしてても、タバコを OK にしてるところに入りたくないっていうタバコ嫌いの人もいるよね。
なるほどね。
だから、
うん、まあ、受動喫煙したくないけど、自分吸いたいっていうような人もいますからね。
そうそうそう、ああ、複雑だね。
複雑
だから。まあまあ、1ヶ月で、ちょっとまあ、判断するのは早いかなっていうイメージはある。
まあ、そうですね。うん、
ただでも、世間的にタバコはもうやめようっていう流れになってるから、
そうですね。
まあ禁煙で正しいんじゃないのかなっていう感じはね、する。
僕は、まあ、吸ったことがないので、まあ、ちょっとなんとも言えないんですけど、はい、まあ、吸ってる人から聞く分には、本当に自分で吸っ ってて言うのもなんだけど、百害あって一利なしとはまさにこのことだと思うよっていうことを言ってるんですよね。
うんうん、
で、言いながらやっぱりこうタバコに手が伸びてるっていう人を見ると、
うん
うん、まあなくてもいいのかなとは思ってしまうんですよ。
うん、まあ、ね。
で、こうやっぱりこう服に匂いが染みついてしまったりとか、
はいはいはい。
ってこともあるので、あんまりその、ちょっと神経質な人からすれば、すごい嫌だなっていう、ね。ただ嫌だなっていうのを言いすぎる反面、なんかそれがヒステリーになってしまって、逆にもっとその、言うと、人とのコミュニケーションっていうもので、タバコとかそういったところ、境界を超えてマナーっていうね、ところを超えた上でね、こう、人間として許容するかしないかっていうところが出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
例えば、社会人だったら、ね、ちょっと年配の上司とかはタバコが好きで、ね、別に、人に迷惑をかけるような路上喫煙なんかしてなくて、
はいはい、
で、こう許可された飲食店で吸ってると、
うん、
ね、でもその煙はすごい嫌だなって思う人もいるかもしれないと、
うん、
ただ言えないと、
はいはい、
まあ、そういう、まあ、そういうなんかこう関係が続いてるんじゃないかなっていうのはあるんですよ。
なるほどね。
で、まあその希望の兆しとして、
うん、
まあそのなんでしょうね、横浜がある神奈川県でね、そういった条例を取り入れて、
うん、
まあ今のところ好調だということで、
はいはいはい、
まあ、この先もしかしたら東京都っていうね、
出てくるかもしれない。やめようとしてる人にとってはいいかもしれないね、これ。
そうですね、まあね、これをきっかけにっていうことにはなるかもしれないですけどね。まあ
結構吸っててもやめたいっていう人多いもんね。
まあね、やめれるもんならやめたいっていう人が。ねえ、それはそうだと思いますけど。でも、うん、ほら、また、あれですけど、値上がりもしてね。
ああ、そうですね。
値の方もあるね。
400円台になるんじゃないか。昔我々が小さい頃タバコはもっと安かったですから。
うん、
で、それで、今となってはね、もう400円。もうあとちょっとで、うん、ね、500円出さないと買えないっていうような時代も来ちゃうんじゃないかなっていうのは思いますけれども。でも、もちろんタバコ、私も、嫌いです。嫌いですというのは、はい、こう、食べてる時に、
まあ、まあ、食事をこう、なんかこう待ってる間に、ちょっと一服しようみたいな人は多いですね。
う
ん、
まあ、だから、人がこう、タバコを吸っている分には全然構わないんですけれども、
うん、
例えば自分の、なんでしょうね、私昔あったんですけど、旅行に行った時に同じ部屋の、ね、男性の方がタバコを吸って、はいはいはいはい、で、私が寝ようとしてるのに、全然、タバコを火消してくれない。そうすると、こう、寝るときって匂いが、こう、きついと寝れないもん、
ね。確かに。
うん、そうですね。
そうすると、こう、ちょっとね、睡眠を妨げられると、ちょっとイラッとする感じを受ける人が、多分、私だけじゃないと思うんですけれども、本当にタバコ吸わない人っていうのはそういうのがあるのかなというのは、思いますけれども、あとは、なんでしょうね、その、レストランとか。
うん。はいはい。
人がこう、ようやく食べ始めて、ね、美味しく食べようと思ってるさなか、隣からね、もうご飯を済ませられたお父様方がね、一服みたいな感じで、それだとちょっと、
ね、
いや、まだちょっと、匂いはいらないかな、その匂いはとか思いながらご飯を食べるっていうようなことがあるのが、
うん、
まあ、今現状ですよね。なので。
そこはこう、うまくね、分煙とかで、こう、うん、最初の席に着く段階で、こう、タバコから遠のいた席でね。
そうですね。
ただでも一つな疑問なのが、別に何も悪いことしない人たちがその選択でね、
はいはい、
例えば混み合ってる時入れない時もあるわけですよ。
うんうん。
まあそうですね。
喫煙の席は空いてますと。
うんうん。
禁煙の席空いてないですみたいな。
よくあるよね。
になったりよくある。
うん、
ね、よくある、ね。
分煙っていうのを心がけるあまり、その喫煙ルームに設けた席が空いて。
うん、
禁煙席が埋まってしまってるっていうことはあるんですよ。うん、そのバランスがね、うん、ちょっと難しいんですよね。やっぱり比率っていうのは分からないものがあるので、そういった時なんかにちょっと店員の人もちょっとね、表情が曇ってしまう。
うん、
また、まあお客さんの方もね、
うん、
まあ我慢して、まあ、まあ煙くらいどうってことないよってことで、まあ一旦ちょっと入るっていうのか、
うん、
ちょっとそこで客同士も顔を見合わせたりなんかしてね、
するね。
ちょっと別のとこ行ってみようかっていうような人もいるわけですよ。
まあよく見られる光景ですよね。
見られますね。はい、当然、料理と煙って考えたらちょっとっていう人もいますし、
うん、
僕も そこはあんまりそのオブラートに包もうっていう感じじゃなくて、
うん、
当然別に吸ってる方は吸ってる方で結構なんですが、正直やめていただきたいと思ってるわけなので、
うん、まあね、
いかに仲いい友達であったり仕事上の同僚であったり、うん、上司であっても僕に向かって煙を吐くなよと、
うん
うん、
ちょっと感情的になってしまったんですけども、
ふーみたいなね、
まあまあまあ、
そうですね、ふーとかなんかこうなんでしょうね、ロードオブザリングの人みたいにこう煙をね物体化させたりする人も中にリングは導入ですけども、たまになんかこう変な塊みたいな煙を作り出したりっていうね、ちょっとこうスキルフルな、あのスキルをね、こうスキルありきでね、こうこれ、うん、これならいいじゃんみたいな感じでこう来る人も中にはいるんで、
スモーキングスキルね、
そういうもんじゃないんですよと。
まあでもあれですね、私もあの面と向かってタバコの煙をですね吹きつけられたことがある人間なので、あのその時は本当にブチ切れそうでしたけど、
ね、そういう時ってなんかこうちょっと煙いんだけどって言わずに、
うん、
なぜかこう人っていうのはあなたの健康が心配だからみたいな感じで、
うん、
なんとなくその彼その人に対しての禁煙を促そうとするじゃないですか、
うん、僕直接言いましたけどね。
ああ、まあ、それはいいことだと思う。なかなかでもそういう人いないと思うし、僕もすごい難しいんで。はい、
相手によるんだよね、本当にね、
そう
だよ
ね。ですね。ちょっと、煙んでやめてくれるみたいなことって、なかなか言えないし、その先どうなるんだろうみたいなこともあるんで。そうそう、
あ
で、ただ、でも僕が経験した上では、かなりの人が、その、吸う前にね、勝手に吸うんじゃなくて、あ、吸ってもいいみたいな感じで、こう、ちょっと聞いてくれたりと
か。ああ、
そうですね。最近はそうですね。
あるんで、うん、まあ、やっぱり、喫煙している人たちも、当然、その、周りの流れっていうんですか、
うんうん、
世間の流れっていうのをよく知ってて、徐々にそういう自分、あの、吸える場所が少なくなってるっていうとか、
うん、
周りに迷惑かかってるなっていうことをね、こう、自覚せざるを得ないっていう状況になりつつあると。
はいはいはい、
うん、っていうのはあるんで、お互いが徐々に歩み合って、そのうち、いい関係になれればっていうね。
うん。
うん、
そう思うんですよ。
まあ、ふと思ったんだけど、
はい。
ちょ、ごめん、タバコ一本吸っていいかなって聞かれた時に、無理っていう人っているのかな？
まあ、それは、まあ、話し方の流れによるんじゃないかな。
うん、俺、今までにそういう現場に出会ったことがなくて。
それもない。
あれじゃん、あの、箸取ってくれるみたいなくらいの勢いで言ってくるじゃん。
うん。
うん、だから、箸取ってくれるって言ったら、だ
い
た
い、
OK みたいな感じで箸取っちゃうじゃないですか。
うん、
それと似てるんじゃないかなと思う。ちょっと、みたいな感じで、
ピュ
ッ、スポッみたいな。吸っていいって聞いてる間になんかもう、ジッポが
出てる。ああ、出してないね。
出てるんで、そこで、やめてくれってなかなか言いづらいのもあるんですよね。
もうあれ OK だっていう答えが返ってくること想定してやってるもんね、うんうん、向こうもね。
OK でしょ、うん、でも一応聞くけどねっていう。
立ち悪いね、それね。
まあでも、
予想して言ってるんであればってことなんですけど。
う
ん、
そうそうそう。
本当にちゃんとね、ダメって言われれば、しまう人が多分大半だと思う。
あ、そうだろうね。言いにくい感じになっちゃうからな、どうしても。
まあね。
とあるっていうのはね。
でも、まあ、タバコで思うんですけれども、うん、私はやっぱりこう会社とかにいると喫煙ルームっていうのがあるわけじゃないですか。
はい。
で、喫煙ルームって先ほど馬場さんもおっしゃってましたけども、会社ではね、上司の方っていうのはほとんどこうタバコを吸う方が多い。
年配の方多いですね。
そうそうそう。そういった方たちと、喫煙ルームっていうのはなんか話が弾むんですね。
うん。
こう、いろんなこう上の人から下の人までが一緒に入って、まあ、お近づきになれるというか。
うん。部署とか関係なく、
うん、そう、隔たりなくこうタバコ吸ってるってだけでこう仲良くなれたりっていうのがあるので、うんうん、ある意味ではちょっと羨ましいのかなと思ったりもする部分はあるんですよ。あと、はい、なんか喫煙者っていうのはタバコを吸う時間は、
はい、
要は休んでるわけですけど、
はいはい、
音がめなしじゃないですか。
うん、
というのはこう普通のねタバコ吸わない人が、
うん、
例えばじゃあ会社いる、就業時間中に、
うん、
いや、ちょっと休みたいに散歩してきますわ、みたいなこと言ったら、ふざけてんのかと。
まあね。
何をお前そんな、5分や10分かもしれないけど、何を休んどんねんと、いう目で見られるのに、
はいはい、
タバコを吸う人って、普通に、ちょっとタバコ吸っていきますって言って5分10分吐いてても、まああいつタバコ吸ってるからしょうがないか、みたいな。
まあ休憩扱いというね、うん、ところありますね。
それ、なんか、タバコ吸わない人からしたらずるいなと思いました
ね。まあでもいろんな、ね、リスクも抱えてるから、まあ。
まあまあまあまあ、どっこいどっこいなのかもしれないけど、でも、ほら、でもそんな中でも、ね、なんか、同じ給料とかになると。
うん、まあそういった我々の意見でね、
はい、
こう。
そうそうそう。まあ変わってきたっていうのもね。
今回、神奈川県の条例。
彼らがタバコを吸って休んでるから、ちょっとこっちに給料くれよっていうようなことじゃないですけど、もちろん。
そうです。
でも、
う
ん、なんかこう、なんていうかな。なんか、もやもやが残るよね。
例えばなんかこう、上司にちょっと話があるときに、
うん、
ね、なんかスパイじゃないけれども、上司がこう喫煙に行くっていう瞬間をこう、パッと見て、
うん、
で、周りとかに特に怪しまれずに、ちょっと1分くらいの時間差をつけて、タバコ吸いに行く人がいるんですよ。
まあ、
僕が見ていた中なんですけども。まあ、そういった時に、上司にこう、降りった話がね、できるっていうメリットありますよね。
メリットあるね。
確かにね。
タバコ吸わない人は、トイレとかそういうところでくらいでしか、上司と一対一でこう差しで話せるっていう機会がなかなかないんですけども。
そうですね。
ただ、そもそも考えると、なんでそうでもしない限り上司と話せないのかっていうところがあるんですよ。
ああ。
こう、タバコっていうものにこう頼らずに、まあ、とりあえずダイレクトにメールかなんかで、ちょっと、〇〇部長お話があるので、時間のある、折、ちょっと見つけていただいていいでしょうかみたいな感じでメールをちょっと一旦出して、で、あっちが、こう、OK だって言ったら、ちょっとしたミーティングルームみたいなところで話すとかね。
でもね、多分それは、あれなんだよね。何をこう、目的として言ってるかによって、その気分の度合いが全然違うんだろうね。
まあね。
要は、タバコを吸うっていうのは、一種の、ま
あ、リラックスをね。
うん。彼らにとってのリラックスじゃないですか。
はい。
そうね。
そのリラックスをしてますよっていう中で、あ、そういえば、ああいう、あの件なんですけれども、あれはこうこうこうだと思うんですけども、どうですかねっていうような、タバコを吸ってる上での話ですよっていうのと、改めてメールで、こういったお話があるので、
まあ、
ちょっと時間を設けていただけませんかっていうと、ハードルが上がると思うんですよね。
そうなんですよね。だからまあ、そこは、タバコの方を撲滅していただいた上でね。
滅していただいて、みんな平等に
タバコってのがそもそもなければ、そのメールでその、ちょっとあの上司に対して呼ぶっていうこと自体に、
うん、
そんなのタバコの席で呼べ、言えばいいのにっていうことがまずその前提がないんで、
ね、
なんだろうなっていうふうになると思うんですよ。
まあまあまあまあまあ、ね、まあまあね。まあまあ、うん。
ってのもあるんでね、ちょっと長いこと時間がかかるかもしれないんですが、徐々にこの、まあ、神奈川県に見習うじゃないんですけども、
うんうん、
まあ別にまあうちら社会人の話をしてるんですが、
うん、
日常でもね、
うん、
タバコを吸うっていうようなことが少なくなっていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。
は
い
は
い。
まあ、そうですね。
で、なんかちょっと、あれ、しんみりしちゃったんで、記事を探してたんですが、
はい。
まあ、芸能界でですね、舘ひろしさん、
うん。はいはいはい。
ね、ちょっとクールなキャラで、こう、
はい、
危ないデカのシリーズでも、こう、タバコ常に吸いつつ、西部警察でも出てますからね。
うん、
そうですね。タバコが常に似合う渋い男の代表格でもあるような舘ひろしさん。実はもうタバコやめてます。
ああ
。CM やってますよね、最近。
あ、CM やってるんですか？
舘ひろしさんの CM をやってます。お医者さんと一緒に禁煙しますっていうので。
まあ、確かに舘ひろしさんはタバコをやめて、かっこいい大人になろうぜ、かっこいい中年になろうぜっていう、
うんうん、
まあ一つの、そういうキャンペーンに参加してる人だとは思うんですが、
うん、
まあ彼自身が、まあそのタバコを吸ってきて、あんまいいことないんだっていうことを、こう、まあ言ってるようなんですよ。うん、
ああ、まあ説得力あるよね。
うん、
まあなんかこう、彼自身、別にまあ格好つけてるとかって変な言い方はしないですが、
うんうん、
まあタバコってかっこいいってイメージがあるのが一つの理由になってるじゃないですか。
は
い、
うん、まあまあね。
まあそういった中でね、こう、彼のような人が、タバコがダサいぜっていうようなことを言い始めると、
うん、
まあ、そこでようやく日本の中で、その若者とか、うんうん、彼をすごいの、彼のファンとかね、彼をすごい見てる人たちは、うん、タバコってダサいんだなっていう。
うん、
まあ、そもそもね、こう、かつてちょっと前のドラマとかで、タバコ吸ってるシーンがあまりに多かったんじゃないかっていうのはあるんですよ。
何言ってんだと。
まあ、そうなんですよね。 なんですが、やっぱりその彼がね、こう、吸わなくなるっていうと、そのイメージっていうのが変わるんで、
うん、
徐々にドラマとかそういうところでも、タバコを吸うシーンが減ってくるんじゃないかというふうに思うんですよね。
はい。
そのうちタバコってなんだろうみたいなくらいの勢いになってきたときに、果たして、必要、まだ必要があるのかっていうところですよね。
うん。
そうなってくると、まだまあちょっと複雑な話なんであれなんですけど、税収くらいですよね、あとの、その、ボトルネックになってるものといえば。
うん。産業、JT か、その辺で、
ね。産業もそうだし、そのタバコ税っていうね。
うん。
タバコにかけた税金の税収がなくなっちゃうけどいいのかっていう、そういう話になるんですけど。
うん。どっちを取る
か。まあ僕は、自分たちの税金が上がっても、タバコ吸ってる人がいなくなるんだったら 5% くらい上げても全然いいと思ってます。
まあでもさ、これって実はトントンっていうか、例えば、タバコあるでしょ、で、はい、その税収がなくなったとしても、
はい、
そのタバコの分煙とかにかけたお金とかそういうのをカットできるじゃん、もうタバコっていうものがなければ。
そうなんですよね。
だからそっちの方のかかるお金は全部なくなるわけだから、実は案外。
飲食店とか特にもう、分煙とかっていう複雑なシステムを取り入れなくていいんですよ。
う
ん、もう全面禁煙って決定さえしちゃえば。
うんうん。
あの、席を分けて、あ、すいません、ね、喫煙席しかないんですよって言って、お客さん断る理由がなくなるわけだから。
そうそうそう。
って考えると、そういった、なんだろうな、マーケット的な部分で言うと、嬉しい人も多いんですよ。
うん。
まあこれ聞いてね、普段吸ってて、マナーよく吸ってる人からすれば。
何を言うとんねやと。
まあね。
そう
ふざけんなよお前という。まあ、まあまあ我々この3人が、誰もタバコ吸ってないっていうところで、まあ意見の偏りはね。
まあ確かに一人くらい吸ってる人はここにいてほしかったってな。
ね、
まあ今回のね、話の中ではね、完全に偏っちゃうじゃないですか、どうしても。
もう完全に我々は、
迷惑はかかるけど、迷惑はかけてないみたいな部分もあるじゃないですか。なんかちょっと、なんていうんですかね。タバコだけじゃないんですけど、そういう話って。うん、
でもまあ、ね、おそらくタバコ吸ってる方々も、まあ、ちゃんとマナーを守って、吸ってる方々はいらっしゃいますし、
うん、
まあ ね、別にタバコ吸ってて、なんで俺の給料の話までされなきゃいけねえんだよみたいなことを思ってる方もいるかもしれません。もうそれはもちろん、おっしゃる通りなんですけれども。まあ、決してね、まあ、タバコを我々吸わない人間からしたらちょっと、毛嫌いしてしまうところあるんですけれども、
うん、
まあ、極力ね、皆さんの体のためにも、箱にも書いてありますが、こう極力、
まあでもね、
タバコを吸わない方が料理もね、うん、美味しく食べれるっていうお話ですし、
うん、
まあ、
まあ本人の健康のためを思うっていうのもあるんですが、僕はそれ以上に本人の健康は正直僕からすればちょっと
どうでもいい
話なんですよね。
まあ、まあ
結局、自分がどの病気にかかるのが残念ながら DNA にすでに書かれてることもあるので、
うんうん、
自分がどの病気にかかるのかっていうのはちょっと避けられないっていうのもあるのでね、タバコが、うん、タバコ吸ったからかかるかからないってこともあるんですけども、ただ、周りに対してのことであるとか、社会に対してのことであるっていったことを考えたときに、やめていこうっていう人が多ければ多いほど、なんだろうな、困る人が圧倒的に少なくなり、
まあ、
そう。なんとなく、このなんだろう、まあ、極端な言い方でね、戦争みたいな言い方してますけど、この平和な日本の中で、してますけども。
でも、
うん、解決に向かうんじゃないかなと思うん
です。まあでも、ない方がいいものの一つでしょ？だから、ない方がいい。
まあ、ない方がいいものの一つだけど、ね、でも、ある意味ではそれでね、リラックスをしてる方々もいらっしゃいますから。
いや、でもそれはどうなんだろうな。
いや、でもほら、別にね、喫煙者をこう、持ち上げようという意見ではないですけれども。う
ん、全くないですね、そんな気持ちは。
あれですよ。やっぱり、もう、吸ってしまってやめられない人たちはもちろんいるわけですから。
そうですね、うん。なんか悪いきっかけとかじゃなくて、吸い始める人って絶対いるじゃないですか、
大学時代。その人たち で、ちゃんとね、マナーを守って、吸っていただければ、別に私はいいと思ってるんです。
うん。
私の前で吸おうが、何しようがね。それはいいと思うんですけれども。
いいんですか？前で吸ってもいいんですか？
前で吸ってもらっても構いません、私は。
そうなんですか？僕は嫌ですけど。
私はちゃんとこうマナーを守って。
いや、マナーっていうのが一体何なのかって話じゃない？それ一人一人違うじゃん。ま
あ、それはね、だから、うん、僕にとってのマナーなのかもしれないですよ。
うん。
でも、ほら、あの、喫煙者に対しての、ほら、目線って、例えば、なんか、吸っちゃいけないところで吸ってるような人を見たら、もうそれだけで、はい、喫煙者イコール悪人みたいな目線で見る人もいるわけじゃないですか。
まあ、吸っちゃいけないところで吸ってたら、まあ、それはそうだよね。まあ、
でも、喫煙者全員がいけないっていう、ね、要は、考え方になるのは、まあまあまあ、良した方がいいのかなとは思いますけどね。うん、
そうですね。
まあ、なので、なんでしょうね。まあ、今後も喫煙者と禁煙者でいろいろこう対立するところは大いにあるかと思うんですけれども、まあ、お互いに歩み寄るっていうことが一番いいんじゃないかなと思いますけどね。私は。
平和な。
平和な。
言い出したよ。
平和なことを。
ね、まあ、僕はそれを、まあ、言いつつだけれども、元から吸うなよっていうところをすごい僕は言いたいんですよね。
そうだよね。
やっぱこう、きっかけが結構早い人が多いんですよ。
確かに。
それは結構戻れないっていう。
そうですね。僕が職場でこう吸ってる人とかによく、いつから吸ってるんですかみたいな感じでこう聞くんですよ。
はいはい、
そうすると結構若い時から吸ってる人が多くて。
うん、
それこそ社会人になってから吸い始める人なんていないんですよ。
いないですね。
うん、もう学生時代から吸ってるんですよ。
うん、
まあその理由は聞かないですが、そもそもそういう吸わなくていいような時から吸ってるっていうのが、ちょっときっかけの段階でね。
だからまあ、そこを話聞いてみると、ほら、やっぱりタバコイコールかっこいい、吸ってるやつはかっこいいぜ、みたいな。
まあね。
イメージをつけちゃった、まあ、そのドラマであったり、なんだったりっていうのが、もしかしたらいけなかったのかもしれないね。
いけない、
うん。そこがちょっと残念ですけどね。
まあ、ただ、タバコの話をしてあると、おそらくこう、じゃあお酒はいいのかよ、とかね。
そうだ、ん、
お酒も大変すごい酔いつぶれてすごい迷惑をかけている人もいるし、
うん、まあ中には、
まあそこはまあ飲酒運転っていうところではものすごい罰則があるので、
ね、
あるんですが、
特に強かった
のね、ただそうですね、飲酒運転だけにそういうことするんじゃなくて、まあ歩いてる人でもすごいマナーのある人ってもうちょっともう怖い勢いに入るじゃないですか、
はいはいはい、
絡んだりとか、
うん、
電車乗ってても匂いもきついと。ある意味、ちょっと喫煙者よりも匂いがきつい時ありますからね、そのお酒を飲んでる人っていうのは。で、僕はお酒大好きな人間として、ね、それはダサいと思うんですよね、やっぱり。
そうだね。
だから喫煙者からしてもそうなんだろうね。マナーをちゃんと守ってない人はダサいんだろうね。
うん。ダサいんですよ。
彼らの中でも。だから、一緒にすんなよっていう思いがきっと彼らの中にもあるとは思いますよ。
まあでも、そう見られてもしょうがないっていうのはしょうがないよ。だって吸ってんだもん。
ですね。で、まあ、少なくとも、まあ、お酒は今回特に条例としてはないんですが、タバコというのは県が条例をね、受け入れ始めていると。うん、で、多分他県でも神奈川県のその実績というか、その動向を見て、どうしようかっていうのを今決めようとしてる段階に入ろうとしてると思うので、
そうですね。
はいはいはい、
まあ、我々が特に何もね、水を差すこともなく、おそらくなくなってく勢いにあるんじゃないかとは思うんですよ。
うん、
なくなるか、あるいは一部ではあるんだけども、すごくマイナーなジャンルとして落ち着くんじゃないかと。
うんうん、
今でいうパイプくらいのね、勢いに、うん
はいはいはい。
パイプ吸ってる人なんてもう、数えるくらいしかいないくらいじゃないですか。
うん、
タバコはタバコでも、ね。多分それくらいの小さなジャンルまで、行くんじゃないかなと。
なるかな？
なるかなと思うんですよ、僕は。
俺はならない気がする。
吸う場所がないんですよ、だって。
でも家では吸えるじゃん。
家だけですよ。
うん。でもね、多分俺はね、
いや、
なくなりはしない。
タバコ吸わない人にはわからないんですけど、うん、依存しちゃうと、ね、家だけで吸ってるだけで我慢できるような感じじゃないんです
よ。できないよね。
職場でちょっとなんか、ミーティング終わり必ず行かないとダメっていう人がいるんです。
ああ、まあ、それは確かに。でも、きっと会社からも、喫煙ルームなくならないし。
でもね、これね、違法にする国って出てくると思うと思うよ。
いや、それは確かにあると思うよ。
うん。
で、実際にほら、日本で、まあ、麻薬の話になっちゃいますけど、うん、日本でダメだって言われてる麻薬でも、海外では OK ですよっていうところも
あるわけじゃない。まあ、そうね。国によって違いますね。
うんだからそこの国によって、タバコは、有害なので、これはもう罪ですと、
うん、
いう風な話になることは全然あるとは思うんですけれども。まあでも、日本はね、まあ昔からの体系でこう、タバコ 本当にこう、今の上の人たちがやっぱりタバコ吸う人たちなので、タバコを完全撤廃しようっていう動きにはまだ当分ならない気がします。
まあでも20年後は分かんないと思うよ。
いや、だから20年後にはもしかしたら、うん、今よりも少なくなってる可能性はありますけれども、
うん、
でもね、なくなりはしないと思う
よね。そうなんですか。僕は完全なくなると思いますけどね。
これ、今日これで行くもん。
なくなります
よ。もうなんかこのままバトルして終わりそうな感じするんですけど。
まあね、もはや40分ぐらいになってますからね。
いや、もう完全これでもいいですよ、今日。
そうすると私のあの話が飛ぶっていう、ちょっと残念な感じになるんですけど。
まあこれはなんかこう、今回だけで決着がつかない、つけなくてもいい。思いますね。
はい。
そもそもこの話が一気にこう変わる可能性ありますからね。今回トピックスで僕が扱ったのは完全にこの僕にとって有利なトピックスをね、うん、こう持ってきたっていうのがあるんで、はい、あれなんですけど。
これがもしかしたら。
もうまた1ヶ月後ひょっとしたら神奈川県条例を撤回みたいなね、ニュースがひょっとしたら出てくるかもしれないんで、はいはいはい、その辺は見守りつつ、
そうですね。
またもう一回、その折に扱いたいかなと。
まあ、我々がここの駆け上がりラジオで熱くトークをしてもですね。
熱くトークしてました。
きっと、これが反映されることは、
まあ、反映はないですよね。
反映ないか。反映されるなんて思ってないでしょ。
まあね、思ってないけど。
うん、ただ、まあ、予想するとか、その考察するっていう意味はあるんで、その中での、まあ、討論としては十分に意義があるんで、まあ、今回取り上げた次第なんですが、まあ、これに関しては、ちょっと皆さんの意見も、聞いてみたいっていうのもある。
第一章ですからね、まだね。
第一章巻っていうね。
これまだ第二章、ま
あ。第何章あるんだって話なんで、ね。
まあまあ。これはでも継続的に、そのなんかトピックが上がった時に、まあ、やっぱりタバコなくなるじゃん、みたいなね。
まあね、そしたら私が謝ることになるかもしれませんが、一つだけ言わせてください。
はいはい。
私はタバコが好きなわけではないので、できればですね、皆さん、タバコの方はやめていただいて。
やめていただくと同時に元から吸わなきゃいいじゃんっていう話なん
です
よ。
そうそうそう、だから最初の入りからね、タバコイコールかっこいいっていう考え方をやめてもらって、自分の体の健康をもう考えつつですね、うん、美味しいご飯を皆さんで一緒に食べれたらいいなと。
ご飯ね。なんでそこを繋げる
の？なんか、あれですね、ホネストさん、その人の健康をすごく心配して、優しい、
うん。いや、でも、やっぱりご飯はね、絶対美味しくないと思う。
ご飯なのよ。結論はご飯をうまく食べたいっていうところなの。
いや、だって俺飯大好きだもん。はい。
まあね、
はい、
その大好きなご飯の席でっていうところもあるんでね。
そうです、そうです。
そうだね。
うん、僕は、今吸ってる人たちは、頑張ってやめればいい段階だと思っていて、うん、どうやらこれから買う人がいなければなくなると思ってるタイプなので。はいはい、
うん、
まあ、こういうそのご時世というか流れがあるっていうことを若い人たちが知っていれば、自らそういうところにね、こう、身を投じることはないんじゃないかっていう、うん、まあ、甘い予想っちゃ甘い予想なんですけども、希望をね、ちょっと持って、過ごしてるので、
はい、
もう後輩もね、徐々にいないんですよ。僕の後輩、
うん、
今年10人なんですけども、
はいはい、
なんと、誰もいないというね。
ああ、
これちょっと珍しいことなんですか？
ね、
うん、私、うちの部に入ってる二人、まあ、もっと入ってくるんですけど、今暫定で二人の後輩いるんですけれども、二、うん、人中一人が吸っております。
それはなんだろう、職種によるのかな？なんかその吸いやすいね、人が集まってくるみたいな。
ああ、でも確かに少ないです、うちの部で吸ってる人も、
うん。
うん。若い人はほとんど吸ってないので。だから、ちょっと吸ってますって後輩が言ったら珍しいなって思っちゃうぐらいですから。
まあまあそういうね、流れですよ。もう勝ったもんどうじゃないですか。
流れは来てますね、こっちにね。
まあ確かに、禁煙というか、非喫煙者が有利なのは間違いないですね。有利な社会になってきたという。
で、なんか、なんでも反動ってのがあるのが一番、まあ最後になっちゃうんですけども、
うん、
例えば痴漢に対して、すごいその女性が優遇されるということで、
はいはい、
痴漢ですって言った時点で痴漢してないけど冤罪でこうなんかこう職を失っちゃう人っていうのは事例でいくつか ね、
うん、
ね出てきたことがあり、
ね、
要は何にしても反動っていうのがあるんですよね、世の中には、うん、だから例えばタバコっていうのはこれはもうダメだ、もう全滅させろっていう今流れなんですけども、
はい、
その反動っていうのもあるんです、当然。
うんうん、
そういった時に、ひょっとすると、いきなりもう、やっぱり OK です、みたいな感じで、駅とか飲食店が一気にまたタバコ解放みたいなことになって、はい、またプワーみたいな感じでこう、吸い始める人が出てきちゃうかもしれないので、
な
ん
か可能性はありますね。
100があって一理なしのものに対しては、そんな油断する必要もないんじゃないかと、僕は思うんです。なんか日本人って最後の一人くらいまで敵陣を追い詰めたとき、情をこう見せるんですよね。あ、それは多分過去からそうだと思うんです。
うん、なんかそういう感じ。
最後に言い残すことはっていう考え方
と一緒そうだし、死に方まで選ばせるでしょ、だって。
ああ、そうだね。
切腹か、首を切らすか、どっちかにしろっていうような感じで選択までさせるじゃないですか。うん、
はい、
敵に対してものすごく最後に何かこう情を見せるっていう部分があるんですよ。まあ、タバコで敵扱いしてるっていうのもどうか
と思う。まあね、ちょっと。
例えの話なんで、これ一つのね、はい。っていうところもあるんで、最後まで油断せずにね。
なるほど。
徹底して潰しにかかっていただき。
馬場さんは情を見せないってことですね。
僕は見せないですね。見せない。
うん。
最終的に、まあ、そういう企業すらなくなればいいんじゃないかと思って。うん、
なるほどね。
まあ、その、なんだろう、変化に常に敏感な企業が勝ち残るんですよ。JAL もそうなんですけど、
うんうん。
場合によっては業態を変更させるなどして継続させるっていうことも重要なんですよ。
そうね。
だからタバコで儲けてる企業は、まあ飲食に移してるでしょうけれども、もうすでに何も言わないですけれども、そういったところでも全然いけると思うので、
うん、
何かこう、イメージが悪くなってきたんであれば、賢い選択をしていただきたいみたいなね。
そうだね。
まあね。まあ、タバコもお酒も飲まない私としては、お酒もできるだけなくしていただきたい。
そうですね。まずもうなんかその辺でこう、ね、タバコ、なんかこう、お酒で酔ってる人なんて見苦しいですからね。
見苦しい、
ね。
本当にお酒はですね、強要されると、もう本当にぶん殴ってる、なくなります
からね。そうですね。古い慣習で飲ませるとか一気とか、うん、よくわからない風習も。まあそれはじゃあ、ホネストさんに次回の。
そうですね。そうすると、さらなるヒートアップになるわけ
ですよ。で僕はお酒好きなんで、そこちょっとまあまあみたいなことになるんで。
なる
ほど。
なんか、走路の違いがあるかもしれない。
まあ私
それは面白い。
ネクタイとかね、服がびっちょびちょになった、ビール漬けになったことがあるので。
ああ。何、骨の
ビール漬け。許せない。
美味しそうだね。なんか、豚骨。
カルシウムが分解してしまったんです
分解しちゃったんですよ、ちょっと。それで一回バラバラになったんで、ちょっとそこは許せないな。
はい。
酒は強要するもんじゃない。
なるほど。
まあそれはね、次回私が、取り上げるということで。
はい。
そうですね。まあ、そんな、久々に加熱しましたね。
そうですね。
もうひどいっすよ、時間。
もう、50分ですかね。はい。
もう今日は諦めた。
まあ、ね、コナンどうでもいいみたいな。
いやいや、そういうこと？
いやいや、
お願いしますよ。
そういうことではなくてね。
はい。
はい、まあ、すいませんが、この辺でじゃあ、ね、
はい、
終わっておきたいと思います。
はい、どうもありがとう。
またね、また次回の森に。うん、
折に
話す、ね、
よろしくお願いします。
話していただければ。はい。
はい。
見た目は子供、頭脳は大人、その名は名探偵コナンということですね。
なんか出だしそういう声で入るっていうのが決まってるんですかね。
あ、いや、そういうわけじゃなくて。
今日僕が変な流れを作っちゃった。
いえ、コナン君といえば、このフレーズですよね。はい、皆さんもうお馴染みだと思うんですが、我々がだ
い
たい小学校ぐらいからですね、アニメが始まって、まあ漫画もね、まあ始まったっていう、少年サンデーですか？で、掲載が始まったっていうのがある名探偵コナンですけれども、はい、まあ今日はですね、前半のタバコのお話で、いろいろとヒートアップしたので、今日は、
はい、
コナン君はサクッと、行きたいかな、というふうに思っております。はい、で、皆さん、コナン君の、ま、基本情報は、まあ、多分大丈夫だと思う。
基本情報って。
もう。
はい、大丈夫ですよ。
まあ、作品のね、流れで言うと、まあ、高校生にして日本屈指の名探偵、工藤新一というのが、いたわけですけども、工藤新一がですね、謎の黒組織、の、なんか、取引現場を見ちゃってですね。
うん、
そこの、やべえ、あいつらなんか取引してるぜっていうところを、背後から近寄るその仲間の存在に気づかずにですね、ぶん殴られて、 で、薬飲まされて、やべえ、これ死んじゃうんじゃないかと思ってたら、その薬の効果でですね、工藤新一が、体が小さくなってしまったと。
はい。
で、その体の小さくなったところに、まあ、やべえやべえと思って逃げて、こう、自分の家の近くに行ったらですね、大人に住んでいた赤瀬博士っていうのに偶然出くわして、
うん。
お前は誰やねんみたいな。
うん。
何工藤新一お前、工藤新一なわけないだろう、うん、みたいな。
うん、
っていうので、こう、話が展開して、はい、江戸川コナンという名を名乗ってですね、まあ、その、自分の好きだった、毛利蘭のお父さん、毛利小五郎の手助けをして、彼を名探偵にすることで、その、黒の組織と戦っていくっていう、お話なんですけれども、
はい。はい。
随分ちょっと語っちゃいましたね。
うん、
まあ、それでこう、毎回ね、いろんな事件が起きて、こう、いろんな道具を使っては、毛利小五郎を名探偵にしていっている話なんですが、はい、今日取り上げるのはですね、その、コナン君が使っているですね、道具。私、道具好きなんですかね、うん、なんか、いろんな。
結局コナンの話をすると言って、その、なんだろうな、コナンの、とか毛利小五郎との下りじゃなくて道具にスポット当てるという
ね。そうですね、うん、まずは道具かなと。
はいはいはい。
コナン君のね話なんてアニメ見ていただいたらわかりますから。
はい、はい、
まあ、
まあ、着眼点をね、普通のところじゃないところからこう当てるっていう意味で、ちょっとコナン君の使っている道具を、うん、今日は
結局あれですね、アガサ博士の特集みたいなことにな
る。そうですね、言ってみればアガサ博士が始めた。
じゃあもうコナン君じゃないんだ。
関係ないんだね、じゃあね。
じゃあまあ、いかに使いこなすかっていうところ。
そうそうそう。コナン君はすごいんだよっていうのをちょっと。
はい。
感じていただければ。
はい。
今日は、まあ、第1回ということで、代表的なところをですね。
なるほどね。シリーズ化するんですよ、これも。
そうです、そうです。サクッと、うん、まあ、5個ぐらい紹介しようかなっていう。
はい。
に思ってるんですけども。はい、まずはですね、皆さんお馴染みになってきましたけれども、まず一つ目は、時計型麻酔銃。
出た
なあれか。
こう、腕時計になってるんですけど、こうカパッと開いて、ピピピピピピピシューってやると、麻酔の針がこう飛んでってですね、その麻酔針が刺さった人は、まあ、寝てしまうよと。
そう、銃刀法違反だよね。
まあまあまあ、麻酔銃って言ってます
ね。それもまずその犯人に撃てよっていう話だし、ね。
いや、犯人に撃っても、そいつが、だったら、あれですよ。逃げないようにだったらいいんですけど、まず、犯人っていう自供させなきゃいけない。自供
する前にね。ああ、なるほどね。
自供させなきゃいけないから、そのために小五郎を眠らすと。でもね、小五郎を眠らすだけじゃないんです、使い方は。うん、犯人逮捕の際に使ったこともありますし、
あはは、
意外といろんなところで使われてるんですが、その麻酔薬はですね、実は、象でも30分は寝てるっていうぐらい、の、
それ、一人撃っちゃって大丈夫なんですか？大丈夫。死なないんですか？
はい、大丈夫みたいですね。小五郎は。
何回も撃たれてる人は大丈夫なの？
ちょっとヘロヘロになってる。まあでも、小五郎はそれに、
小五郎、すごい耐性があるね。
小五郎、
なんか蓄積して、なんか変な病気になっちゃって。
そうそう。あとなんかさ、俺気づいたら寝てんだけどっていう、なんか、自分自身さ、体調おかしいんじゃないっていう。そうだよね。思っちゃう。
無用病とか。
でも起きたら自分が英雄になってるわけですからね。
いや、それ怖いじゃん。
怖いわね。
まあ、
ね、
もともとの毛利小五郎の人間性がそこでね、まあ多少インチキでも評価されればいいじゃん、みたいな。
そうそう
そう。そう
か、そうか。そうか、
そうか。そういう感じの人なので。
うん。
まあ、そういったところで使われる麻酔銃。でもね、最初は麻酔銃なかったんです。赤瀬博士が開発、まだしてなかったですから。最初の頃は、どういう風にしてたかというとですね。
はいはい。
初期の頃は、コナン君ですね。
うん、
ある事件で、こう、部屋の中にあった灰皿を、小五郎にぶん投げてですね、
え、
頭にガーンぶつけて、
気絶させた
ところで、後で説明しますが、蝶ネクタイ型変声器を使って、事件を解決した回っていうのがあるんですね。
それ一歩間違えたら、
死にますね。
逆に古畑任三郎が来る感じで、ね。
そうそう。ってなります、
ね。コナンの方が、みたいな。
犯人はあなたです、みたいな感じになりますから。まあ、そこはちょっと、ある意味でコラボして、ちょっと面白いなと思いますけれども。 まあそんな腕時計型麻酔銃というのがまず一つあります。まあ見有名ですよね、これ。うん、そしてもう一つ、コナン君がかけているメガネ、あれ実は、うん、一つ機能がついているんですね。うん、犯人追跡メガネなんですね。
はいはいはい。
で、あれはこう、左側にあるスイッチをこう、ポチッと押すとですね、ビューンとこうアンテナが出て、
うん、
そのレンズのところに、発信機の、何現在地がこう分かるようになってるという。
GPS みたいな。
そう、射撃系が多いですよね。なんか基本的になんか当てなきゃいけないんですね。
なんかまあ追跡とか当てるとかまあそういう感じ。
すごい射的スキルがないと。我々には使いようがないです。
使いこなせないね。
まあまあまあ、でもその、あれですよ。発信機っていうのはシール式になってて、誰にでもつけれるっていう、うん、まあそういうものなんですけれども。はい、まあこれも結構活躍しててですね、あいつはどこにいるんだ、ピッピピピピピピ、おー、あっちだみたいな感じでこう、ブワーっとやるわけですね。
うん、
そんなか、ね、メガネがあれば、私も一度つけてみたいですけどね。これでも、なんでしょうね、多分今現状で実現はできないでしょうけど、なんか将来こういうのが警察とかにね。
これあれ、僕が第1回とかですかね。
ああ、メガネ。
未来のメガネのね。
メガネ
こんなメガネ
しました、ね、
あったらいいなって言った時にホネストさんが言った話がこれですよね、
う
ん、まず。
そうです、そうです。
メタネコナンに出てきた追跡用メガネっていう。
そうそうそうそう。ああいうのできた
し。結構難しいんじゃないかな。意外に簡単そうに見えてさ、どこに焦点合わせるかみたいな難しくないメガネって。
まあそうなんですよね。
なんかもうちょっとグラサンチックだったらいけるかもしれないけど、うん、あの普通のレンズだね、そうそうそう、透明のメガネであれを実現しようとするとなかなか難しいかもしれないです。
だから、ね、まあ、あれの、あの系統のなんかね、光学、
うん、
レンズとか光学とかの研究を大学でしてた人と友達なんだけど、
はいはい、
あれはね、難しいらしいよ。
ちょっとマジな話になってきました、うん、これちょっと。夢のない話になって
一応なんでしょうね。透明なガラスに映像を投影するシステムっていうのは今現状ね、軍の戦闘機とかあるんですけど、あれをまあ多分、メガネ型にするっていうのが多分ものすごい、うん、ね。しかも
人によってフィットする位置も違うしね。
そうそうそう。だから焦点位置によって全然違うね。
なので盗聴器とかもあそこに仕込まれてるので、メガネの中に。
うん。
だからこういろんな機能がついてる。いやー、これ実現したら、ね、すごい、警察のお役には立つのかなというふうには思います、ね。
いや、でもさ、本来警察とかで使わずに、なんかメールとか来たらピッと出るようなの欲しいんだけど。
あー、ね、それもね、ありっちゃありだよね。
そうそうそう。
まあ、そういった、犯人追跡メガネをかけてるのが、この子ですね、はい。そしてさっき、ちょっと、紹介しましたけれども、蝶ネクタイ型変性器。
うん。
これが、よく、一番よく登場する道具ですね。
うん、これは、毛利小五郎くらいだったら、頑張って声真似ろよっていうところあるんですよ。力技で、
ね、
力技でいけよっていうところあるんですよ。
でもほら、コナン君なんて子供ですからね。子供の声って高いじゃん。うん、
あれみたいな時の声。
あれで、
すごい違うわけ
じゃないですか。コナン君
、なかなか声変えれるなと思って。
やるじゃん、みたいな。
その段階で。何かをね、はい、心に気づかせる時の、はい、あれでーっていう声ね、う
ん。あの声出せるんだったら、毛利小五郎の声も、多少、ちょっとまあ、モノマネ練習すればね、低い声出てくるんじゃないかと思うんですよ。
まあ、最近声優変わっちゃって大変かもしれないけどね、真似変えるのもね。
心の声変わっちゃいました、
ね。声優変わっちゃった。
変わっちゃいました。私の大好きだった声優がね、ちょっと変わっちゃった。まあまあまあ。まあ、心だけじゃないですからね、使ってるのは。鈴木園子だったり。
ああ、女性とかになってくるとなかなか難しいか
も。ね。
そういうのがあるので、で、いろんな人、本当にその場に応じた人の声をこう、変幻自在に出せるので、まあ、非常に重宝している、うん、ものですね。まあ、コナン君のトレードマークにもなってる蝶ネクタイ。実は変性。うん、あれ実はマスク型の変性器あるって知ってました？
そんな回があったんですか？
ありますあります。まあ、灰原哀っていう登場人物。まあ、その人も、
ね、スパイみたいな感じですね、まあ。
そうです、そうです。薬をね、自分で飲んで体が小さくなって、実際は、まあ、工藤新一と同じぐらいの年だって言われてる彼女なんですけれども、彼女が、はい、コナン君に変装した回があってですね。 その時に、まあ、ずっとね、声、あれで持ってるのはおかしいので、マスクの中にその、変声機を組み込んで、博士が、喋ってる声はずっとコナン君っていうような回も実はあったんですね。
なるほど。
だから意外、だからこれを、まあちょっと今日、本当に時間がないので、今日ご紹介するのをこの3つぐらいにしようかなと思ってるんですけれども。
さあもうね、はい、申し訳ないとしか言いようがないんでね。この段階まで来ると。
まあまあ、別に、うままさんのせいではないですけれども、今日はこの、代表的な3つのご紹介になります。うん、他にもですね、いろいろあります。その、弁当型携帯ファックスとかですね、ボタン型スピーカーだったり、まあ、あとは、ちょっと有名、一番有名の中では、あれですけど、キック力増強シューズね、コナン君が履いてる靴とか、
はい、
あとはイヤリング型携帯電話。
うん。
これね、ランが使ったやつですけれども、うん、あとは伸縮サスペンダーだったり、その、なんていうの？コナン君の周りの、小学校のお友達でね、結成してる探偵団が持ってる探偵バッジだったりとか、腕時計型ライトで実はライトになるよとか、
うん。
あと、ターボエンジン付きのスケートボードとか、
うん。
いろいろ実はあるんです。紹介したいのいっぱいあるんですが、
そうですね。第一巻で言えば、なんか失敗作とかありますからね。
ああ、そうだ。
なんかアガサ博士が紹介したけどコナン使わなかったみたいな。
あります。
ガチャンみたいなね。一気に犯人を捕めてガシャンってやるようなのとかもありましたけど。
そういうのもあるんですけどもね。まあ、今日は第一回ということで、本当に触り。本当に触りだけですけども。はい、まあ、ちょっと物足りないなと感じた方は、ぜひ、ウィキの方
を。ウィキなんですね。
ウィキにも載ってます。で、細かいのもありますから。
コナン君ですごい面白いなと思うのが、やっぱり、子供の意見ってなぜこうも大人に信じてもらえないんだろうっていう、そのもどかしさを感じるっていうのが、まあ一つのポイントでも。コナン君がそういう睡眠薬とかで、大人の声を使わないと、何を特定することができないっていうのが、ちょっと問題なんじゃないかっていうね。
まあでも、コナンにしてみれば、もしそれで自分で解決して、有名になっちゃうと、バレる可能性があるわけですよ。
ああ、そうだね。
プロの組織。それをバレないようにするっていうのも、もちろんあるんでしょうけどね。
なる
ほど。考えさせられる。
考えさせられますよ。
ね。
もうあれも最初第一巻とか読んだときは、あ、これもう面白いから絶対これを結論がつくまで、読み続けようと思ったんですが、
はい、
なかなかその、黒ずくめの姿の男たちが出てこなくてですね。
そうだね。
2巻3巻と続くにあたり、たまにひょこって出てくるんだけど、結局全然特に真相にこう迫るようなことなく、新キャラばっかり増えていくんで、
そうそうそうそう。し
かも途中から読まなくなっちゃったっていう経緯が、あるんですが。
残念ですね。まあ、今だいたい67巻なのかな、今出てるのは。60。
結構来てるね。
そうですね。67巻今出てるので、まあ、今後もね、10巻に一遍ぐらいは工藤新一に戻って、ちょっと暴れるっていうようなことをやってますから、ね。
最近戻るさ、ペース早くない？うん、10巻に1巻って、早くない？
いや、もともと10巻に1回ぐらいですよ。
あ、そう？
最初、はい。1巻で登場して、10巻で登場して、はい、で、20巻か21巻ぐらいで登場してっていうのが。
結局バレたりしたんですか？
いや、私もですね、途中で読むのを諦めて
る。おい！
あ結局そこの辺の下りは。
まだちょっと
分かってない。
そのうちちょっと大人買いをしてですね。
はい、
読んでない40何巻からちょっと大人買いしてか。
大人買いする
な。どう見ても、こう映画とかのクライマックスの局面とか CM で見る限りなんですけど、バレてるじゃんっていうね。なんか、
いやいや、まだ分か
る気がする。新一みたいなことになってて、コナンの影と一緒にこう、バッて出てきて、新一とかでなってるから。
ラネちゃんみたいな、
そうやって、バレてると思い続けてきたんですが。
あれ、予告編だけじゃないのあれ。繋ぎ方だよね。
繋ぎ方言われたら。ラン もランでちょっと、おかしいんじゃないかな、
ね。ちょっと、
ランは気づいてるけど、
うん、
新一が言ってくれるまで、待ってるんですよ。
それ本当なのそれ本当
いや、確かそんな話になってた。
あ、そう
な
の。
いや、きっと彼女は気づいてるわよ、みたいな感じになってたはずな。まあ、そこはね、作者の青山剛昌先生のみぞ知るっていうところですので。うん、剛昌先生の中では、もうクライマックスは決めてあるらしいので。
あ、そうなんだ。
ぜひですね、 そこも、最終回。
それだけすごい知りたいですね。その、うん、昔その、特にその漫画で注目した時は、すごい気になってた話ではあったんで、
うん、
その物語のね、その真ん中がどうなっても、最後の方、どうなったかによってだいぶ変わるんじゃないかと思って。
まあまあ。
ボールの着地点みたいな感じ。
前回の話に繋ぎましたね、それ。パラレルワールドですか。まあまあ、そういうのもありますので、
うん、
ぜひですね、私も今後ちょっと追っかけてみたいなと思ってまいります。
はい。
皆さんも興味があればですね、久々に漫画を読みふけてるのもありな
んで。コナンはおすすめですよね。なんか、今、初めて一巻読んでも多分面白いですよね。
うん。まあね。うん、なんで締めようとしたの
いや、締めてるじゃないですか、まだ。
まあまあ、ぜひ、一巻からまだ読んだことない方は、読んでいただいて。
出た。
また出てきたね。
ぜひですね。面白いと思いますので、おすすめの漫画の一つだと、私は感じております。
はい。ね。見た目は大人ずのは子供。
はい。誰ですか？
誰のことですか？
まあね、自分への戒めというか
。そういう大人が多いよってことを言いたいっていうのが、ね、多分あの漫画の中でもね。
言ってないでしょ、別に。一言も言ってないでしょ、あの漫画。
なりかりつけてなんか僕ってあれなんですよね。なんかちょっとダークな方向に持ってこう。
ブラックジョークがお好きなようで。
なかなか面白いですよ、それは。
今日おかしいのかもしれないですか。うん、あれです。グリンディさん、続きの話が。
あ、続きの話しないとね、今日も時間が
みんな気になって夜も寝れないと思います、
ね。でもね、タバコのくだりでも忘れてるかもしれない。
忘れてる
かも。遅くなるかも。
タバコはね。
タバコの話で途中でもう切ってる可能性もあるんで、ね。なんだっすか、どっちでも、どっちの味方でもないし、みたいなね。
うん。いいし。
まあ、最後まで聞いてくれた方へのね、プレゼントですが。プレゼントになるんです。
真実をプレゼントみたいな。
真実はね。うん、そうそう。で、うまく繋げてもらいましたけど。まあ、パスポートをですね、
はい、
金属探知機のところで落としてしまったっていうことね、
はいはい。
で、気づいたらなかったと。
うん。
で、ないないないって来たら、ヘイって後ろからね、言われるんですよ。
お
お。
で、なんだなんだって
振り向いて。新キャラ、
新しい
の職員がですね。
はい。
なんだ あんた、パスポート落としたんじゃねえのかいみたいなね。
完全にちょっと、ごつめの、アメリカ人の警官みたいな感じ
それ、ボブでしょ。
名前ボブだね。
名前ボブでしょ。
完全にボブ。
まあ、香港の人なんで、わかんないですけど、僕がどうか。
完全に中国語ですね、じゃあね。
いや、こんな人がやってきて、で、あ、これ私のですみたいな、本当に、なんていうか、その時なんて言ったか覚えてないんだけど、It's mine とか言ったのかな
?It's mine.
Oh, it's mine. Thank you, thank you very much. みたいな。
で、本当ね、持って、その時誰か拾ってくれたらしくて、で、
距離、だいぶ遠くなっちゃったっていうか、その、落とした距離からは結構離れてたっていうことですか？
あ、そんなには離れてなかった。出た、金属探知機出てたところで、荷物をいろいろしまってた時に亡くなったって気づいたんで、そんなに離れてなかったんですけど、で、君のだろうなんて来たんで、で、ああ、そうです、そうですって言ってたら、あの人が見つけてくれたんだ、みたいなのね。で、向こうの方から、またもう一人ね、別のおじさんがやってきて、
なんかそういう、だいたい影とかしか見えてなくて、だいたい事故へ続くみたいな感じでね。中間ジャンプ。サンデーだったら悪い。
ここで次に繋げたらもう、なんか、話がまとまんない。
でも黒いやつが絶対犯人ですからね。
いやいや、犯人いや、もう終わらせちゃいますけどね。その拾ってくれた人は、実は日本人でね。
お
ぉ。パスポートは常に手に持ってなきゃダメだよみたいなね、ことを言われて、ちょっと怒られたんですよ、日本語で。
すごい、ちょっとかっこいい登場だね。
で、まあ、なんとか、その人にお礼を言って、日本に帰ってこれたと。
ああ。そして今があるわけですね。
そうです。今は、めでたしめでたし。ということでございました。
皆さん、結論が出ましたので、はい、これが、交互期待の結論でございます。
はい。 いや別にね、何も期待してもらわなくても何でもいいんですけど。今日本で言うんですからね。
コナンで言うと前編後編に分かれてる感じですから。
そうですね。まあやっぱり助けてくれた人がいる。しかもそれが日本人だっていう。
うん。
そ
う
ですね。いい話ですね。
いや本当に気をつけてくださいね。
いい話だなぁ。
出たね、久しぶりにね。
久しぶりにボタンが押されました。
はい。まあ、そういう、でも旅先で日本人に会うと結構安心するんですよね。なんかしら、ね。ね、
うん。
はい。まあそういう。
なんかもう、まったりしていただいて、はい、
食後のデザートみたいな感じになってます。
甘い感じで。まあ今日はね、もう1時間超えてますから。
はい。どうも、しっかり終わっていかないといけないですね。まあ熱い話だと思
う。しっかり終わっていかないよって、たったどういうこと
終わらないことはないと思うんですから。しっかり。はい、
そう、なんか細かいとこ突っ込まないとちょっと弱いんですけど。さあ、終わりましょうかね。そしたらね。
ですね。
しっかり終わっていきましょう。
はい、
お送りしたのは、私、グリーンティーと、
うままと、
オネストでございました。
はい、ということで、次回ですね、30日、お会いしましょう。
はい。
さよなら。
さよなら。
さようなら。